お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛されている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから創世記の学びを続けてお送りしております。今日はその第7回目、テーマは将来のための神様のご計画、贖いの教理。今日の聖書の箇所は創世記3章7節から24節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
創世記3章7節。このようにして二人の目は開かれ、それで彼らは自分たちが裸であることを知った。そこで彼らは一軸の葉をつづり合わせて自分たちの腰の覆いを作った。ここにはこのようにして二人の目は開かれたと書かれていますが、これは彼らの良心を示しています。堕落の前には人間は良心を持っていませんでした。人は罪がなかったのです。罪がないということは邪悪に対して全くの無知であったということです。人が良心を作ったのではありません。良心は私たちの心の中に住む私たちを訴えるものです。7節。それで彼らは自分たちが裸であることを知った。そこで彼らは一軸の葉をつづり合わせて自分たちの腰の覆いを作ったと書かれています。ここで一軸の木だけが特に名指しで言われていることにお気づきでしょうか。善悪の知識の木はリンゴの木ではありません。これが何の木であるかは私は知りませんが、リンゴの木でないことだけは確かだと思います。一軸の葉は人間の体を隠すことはできますが、本当の意味で覆うことはできませんでした。アダムとエバは告白することをせずに、何とか自分たちの罪を覆い隠そうとしたのです。このことは今日、一般的な宗教に関わる人たちが外面的な儀式を通して自分たちの罪を覆い隠そうとしている状況と全く同じです。お勤めを果たし、儀式をし、神社仏閣に関わり、非常に信心深くなります。しかし、いわゆる宗教は私たちの罪を覆うことはできません。キリストは前例をかけて宗教を非難されました。なぜなら、宗教は私たちの根本的な罪を取り除き、それを覆うことはできないからです。神様を疑うように誘惑することによって、サタンは人間の魂と神様との間に入ろうとしました。言い換えれば、サタンは人に神様を捨てさせ、人間を自分のものとし、サタン自身が人間の神になりたかったのです。いずれにしても、当時アダムには罪がありませんでしたので、肉の誘惑は効果がなかったと思います。ですから彼は盗んだり、嘘をついたり、他人のものを欲しがったりするように誘惑されたのではありませんでした。ただ、神様を疑うように誘惑されたのです。サタンの手法に注目してください。まず、エバはその木が、まことに食べるのに良いのを見ました。第二に、その木は、目に親しいものでした。そして第三に、賢くするというその木は、いかにも好ましかったのです。サタンは、外から中へ、外部から内部へと、じわじわと働きかけてあなたを誘惑するのです。一方、神様は人間の心から始められます。 人間が作った宗教は何か外側的な行いを人に押し付けるものですが、神様はそのような宗教から始められることはありません。ここではっきりさせておきましょう。キリスト教はいわゆる宗教ではありません。キリスト教は生けるキリストご自身です。イエス・キリストが人は新しく生まれなければならないと言われたとき、主イエスは私たちの内側にある罪という非常に大切な領域に直接言及されたのです。イエスは外面的には非常に宗教的なパリサイ人たちに対して、新約聖書マタイによる福音書23章26節から27節で、まず杯の内側を清めなさい。そうすれば外側も清くなります。お前たちは白く塗った墓のようなものです。墓はその外側は美しく見えても、内側は死人の骨やあらゆる汚れたものがいっぱいですと言われ、彼らを厳しく非難しました。一方、アダムとエバは自分たちの罪を神様に告白する代わりに、イチジクの葉を綴り合わせて腰の覆いを作り、自分たちで自分たちの罪を何とかしようとしたのです。このような宗教的な、または外面的な、イチジクの葉で外面を取り作るようなやり方は、今も少しも変わっていません。人は今も自分たちの心の罪を、神様に告白して許し清めていただく代わりに、神社仏閣に行き、宗教的な儀式をし、良い技を行おうとしています。八節から九節。そよ風の吹く頃、彼らは園を歩き回られる神である主の声を聞いた。それで、人とその妻は、神である主の御顔を避けて、園の木の間に身を隠した。神である主は、人に呼びかけ、彼に仰せられた。あなたは、どこにいるのか。いわゆる宗教は、あなたを神様から引き離します。そして、アダムは、神様から迷い出ました。アダムは、神様から迷い出て、そして、人が、神様を求めるのではなく、神様が人を探し求められるようになったのです。十節から十二節。彼は答えた。私は園であなたの声を聞きました。それで私は裸なので恐れて隠れました。すると仰せになった。あなたが裸であるのを誰があなたに教えたのか。あなたは食べてはならないと命じておいた木から食べたのか。人は言った。あなたが私のそばに置かれたこの女が、あの木から取って私にくれたので私は食べたのです。ここまでアダムは自分の犯した罪を一切神様に告白していないことにお気づきになったでしょうか。彼は自分の犯した罪をエバのせいにして、責任を彼女になすりつけています。大切なことは、自分の犯した罪を他人のせいにするのではなく、自分自身の罪を直接神様に告白することです。13節。そこで神である主は女に仰せられた。あなたは一体何ということをしたのか。女は答えた。蛇が私を惑わしたのです。それで私は食べたのです。ここにもまた責任転嫁が出てきます。エバも自分の犯した罪を神様に告白するのではなく、蛇のせいにしています。14節。神である主は蛇に仰せられた。お前がこんなことをしたので、お前はあらゆる家畜、あらゆる野の獣よりも呪われる。お前は一生腹ばいで歩き、塵を食べなければならない。ここに登場してくる蛇は、明らかに今日私たちが考えるような、地を張って動く動物ではありません。 蛇であるサタンはここで神様からの裁きの宣告を受けます。次の一節をぜひ暗唱してください。これはあなたが知っていなければならない非常に大切な一節です。これは救い主であるメシアがこの世界に来られるということの最初の予言です。15節、私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。私はお前、これはサタンのことですね。お前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼は、これはキリストのことですね。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。ここで述べられているのは驚くべき予言です。ここで強調されていることは、最終的な勝利ではなく、むしろ長く続く戦いのことです。この説は、善と悪との長い戦いが起こらなければならないという事実を掲示しています。聖書の他の部分にも書かれている善と悪との霊的な戦いはまさにこのことです。主イエスは地上におられたときにこの闘争に関して次のように言われました。ヨハネ8章44節。あなた方はあなた方の父である悪魔から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと願っているのです。悪魔は初めから人殺しであり、真理に立ってはいません。彼のうちには真理がないからです。彼が偽りを言うときは自分にふさわしい話し方をしているのです。なぜなら彼は偽り者であり、また偽りの父であるからです。悪魔はサタンのことです。主イエス・キリストは神様の子供たちとサタンの子供たちをはっきりと区別されました。このようにしてここに二つのグループにははっきりした区別があり、衝突があり、闘争があり、この世界には良い麦の種と悪い麦の種があるという事実が私たちの前に提示されました。最後には勝利がありますが、長く続く闘争に目を留めることが大切です。ですから、すべての人は誘惑に直面しなければならず、そして自分の霊的な戦いに勝たなければなりません。しかし私たちは信仰によって、キリストのうちにあって救われ、完全な勝利を得ることができるのです。人間は創造の三つの階級のうちの一つです。その三つの階級というのは、天使、人間、そして動物です。動物には自分で善悪を選択することはできませんが、人間と天使には選択する自由意志が与えられています。人は物事を選択する自由がありますが、同時にまた自分の行った選択に対して責任を問われます。ここで女の子孫と書かれていることに注目してください。男の子孫とは書かれていません。ここにキリストの処女降誕が暗示されています。神様が人を探して園に入られたとき、神様は、あなたはどこにいるのかと言われました。神様は失われた人を探し求めているのです。神様は今も失われているあなたを探し求めているのです。救いというのは神様が失われた人を探し求められることなのです。神様が人を探しておられることは聖書全体を通して描かれています。イエスは言われました。ヨハネ15章16節。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。そして私たちはヨハネと共にこういうことができます。第一ヨハネ4章19節。私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。神様が人を探し出し、 神様が人に救いを用意されています。しかし、長い闘争が起こるのです。16節。女にはこう仰せられた。私はあなたのうめきと苦しみを大いに増す。あなたは苦しんで子を産まなければならない。しかも、あなたは夫を恋したうが、彼はあなたを支配することになる。これは女性に対する裁きです。彼女は子供を産むとき、苦しみなくしては産めないのです。これが本当であることは興味深いと思いませんか？人生に喜びをもたらし、人類を存続させるための出産が苦しみの中を通らなければならないのです。17節から19節。また人に仰せられた。あなたが妻の声に聞き従い、食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、土地はあなたのゆえに呪われてしまった。あなたは一生苦しんで食を得なければならない。土地はあなたのために茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べなければならない。あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにあなたは土に帰る。あなたはそこから取られたのだから。あなたは塵だから塵に帰らなければならない。これが男性に対する裁きです。ここで人間に死がもたらされました。死とは何でしょうか？肉体の死は、その人の人格と魂と霊が体から切り離されることを言います。旧約聖書、伝道者の書にはこう書かれています。12章7節。塵は元あった地に帰り、霊はこれをくださった神に帰る。アダムはその実を食べたその日に肉体的に死んだわけではありませんでした。この後、アダムは900年以上生きています。アダムは神様に逆らったその瞬間に霊的に死んだのです。アダムは神様から切り離されました。死は神様からの霊的な分離です。パウロがエペソ人への手紙の中で、2章1節で、あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであってと書いたとき、エペソ人への人たちが肉体的に死んでいたというのではなく、彼らが神様から離れて霊的に死んでいたことを意味しました。放蕩息子の素晴らしい例え話の中で主は父親の元から出て行ったこの男の子のことを話されました。この息子が帰ってきたとき、父親は上の息子、長男ですね、彼にこう言いました。ルカ15章24節。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。そうです。彼は死んでいたのです。肉体的にではなく、父親である神様から霊的に離れていたのです。父なる神様から離れているということは、霊的な死を意味します。アダムはこの実を食べた瞬間に霊的に死にました。だから神様から逃げたのです。だから、イチジクの葉を綴り合わせて覆いを作ったのです。20節、さて人はその妻の名をエバと呼んだ。それは彼女がすべて生きているものの母であったからである。このことはカインとアベルがエデンの園で生まれたのではなく、アダムとエバの堕落の後に生まれたことを確かに意味しています。マギ博士はそのように述べています。21節、神である主はアダムとその妻のために、革の衣を作り彼らに着せてくださった。動物の皮を取るということは、動物は殺されなければなりません。これが生贄の起源であり、神様がそのことを明らかに人に示されたのだと私は信じています。神様は彼らの一軸の葉を拒否され、 革の衣を作ってくださいました。そしてアダムとエバがエデンの園を去るとき、振り返って血まみれの生贄を見ました。彼らが振り返ったとき、神様がモーセに、死聖女の憐れみの座に置かせたのと全く同じものを彼らは見たのです。二つのケルビムがそこにある地を見下ろしている光景です。そしてそれこそが神様のところに行く道なのです。イチジクの葉と神様が革の衣を作ってくださったという事実には四つの偉大な教訓があります。1、人が神様に近づくときには十分な覆いを持っていなくてはなりません。あなたは自分の良い行いを根拠に神様のところに来ることはできません。ありのままで、罪人のままで来なければならないのです。2、イチジクの葉は受け入れられません。自分でこしらえたものだからです。神様は人間が自分でこしらえたものを受け入れられません。3、神様が覆いを用意しなければなりません。4、覆いは主イエスの死を通してのみ得ることができます。人は自分自身と神様の怒りの間に代理人がいなければなりません。現在でも、このことは人にとって考えなければならない大切なことです。人にとってこの世界で一番難しいことは、神様の前に正しくあるということです。あなたと私が罪人として神様の前にふさわしい場所に立つとき、救いが与えられるのです。22節、神である主は仰せられた。見よ、人は我々の一人のようになり、善悪を知るようになった。今彼が手を伸ばし、命の木からも取って食べ、永遠に生きないように。そこで神である主は、人をエデンの園から追い出されたので、人は自分がそこから取り出された土を耕すようになった。ここで私が言えることは、神様が人を永遠に罪の中に生きるようにされなかったこと、また神様は私たちにそうさせないことです。これは本当の祝福です。24節。こうして神は人を追放して命の木への道を守るために、エデンの園の東にケルビムと輪を描いて回る炎の剣を置かれた。これは神様がバリケードを張られたという意味ではありません。人が神様のもとに来るために命の道は開けてあるということなのです。でも今はその道は命の木を通してではありません。救いは生贄を通してでなければもたらされることはなく、人が振り返るとそこに見られるものは犠牲の血なのです。そしてそれこそがあなたの罪を許すために十字架で流された救い主イエス・キリストの尊い血なのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は将来のための神様のご計画、そして贖いの教理というテーマで、創世記3章7節から24節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は創世記4章1節から10節、カインとアベルの誕生、神様カインに2度目のチャンスをくださる、そしてカインによるアベルの殺人というテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会 命の御言葉の係。郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係です。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。